今日は45分ぐらいでこちらに車、私の運転で45分ぐらいで着きました。で、被災館の入ろうと思いまして、だんだん年取ったら近くなるじゃないですか。それですぐトイレに行ったんですけど、7つ常任神父さんから鍵を預かりまして、どれかいなと思ったんですけど、まあ、一応最初に掴んだ鍵でドアに刺して回しましたら、カチャッと開きました。なんとなくですね、こう鍵を拾って開けた人と責任者がこう開けたっていうのとあると思うんですけど、私も責任者としてさっと開けられたなっていう感じがしました。こう物を拾ってその知らない家に入るんじゃなくてですね、まあ、そういう感じがしました。今週は兄弟の忠告という具体的な問題を福音朗読で取り上げています。兄弟姉妹間で心からの忠告をすることは、まあ、困難を伴うことですが大切な務めです。朗読を通して学びを得たいと思います。中田神父は5人兄弟姉妹の第一子長男です。あと弟3人いて末の妹が1人います。実家に帰ると次男と顔を合わせます。良好な関係ではありますが、母親からすればいつまでも親を頼っているので、いろんな忠告を私に言えと言うんですよ。まあ、母親からは言いにくいんでしょう。私に言えと言うんです。それで私も言おうと思うんですが、私の果たす責任を次男が果たしてくれているので、まあ、言いたくても言いづらいことも多々あります。まあ、これは一例ですが、兄弟姉妹間で心からの忠告というのは困難を伴うことが多いのではないかなと思います。忠告がすぐに結果を出すとも限りません。また忠告を一旦受け入れても保護にされたりして、他人でないだけにつらいなと思うこともあります。福音朗読での兄弟とあるのは肉親よりも広い意味で使われています。同じ国民、民族、あるいはこの教会でいうと教会共同体と考えてよいでしょう。その中で忠告がどうしても必要になったとき、粘り強く心を込めて忠告をします。それはこの切ってしまう、排除するための忠告ではありません。何とかして神を信じる者同士、つながりを断ち切らないための忠告です。さて、長崎教区にはローマ教皇庁に認定された巡礼書が2箇所あります。一つは西坂の26世人殉教地、もう一つは浦上小教区の辻町にある十字架山です。今日は十字架山について少し触れたいと思います。この十字架山は旅と言われた浦上村キリシタンの一斉流廃から帰った信徒たちによって信仰の自由が認められたことへの感謝と、それまでの罪の償い、そして一旦教えを捨てて立ち返った人や異性者との和解のためにカルワリオの丘に見立てた辻町の丘の上に大きな石で三段の石杖を築き、その上に十字架を建てたものです。まあ、約3メーターぐらいの十字架です。そして今年は旅の終わり、 この流廃から帰ってきた旅の終わり150周年の締めくくりとして、本日14時から十字架山でミサが捧げられます。かつて中田神父も浦上の叙任司祭の時にこの場所で定期的にミサを捧げる時にご一緒しましたが、先祖の苦労を思うまでは至っていませんでした。まあ、浦上教会の叙任ですけど、上五島の田舎からやってきたという感じがあって、この実感がなかったのでしょう。再び今日機会をいただいたので、厳しい迫害が解けて150年経って十字架山でミサをする意義について少し考えてみました。十字架山までは階段を登っていきます。ロザリオをしながらミサをする現地まで登ることが多いです。階段は長く急なので息が上がるきつさです。それでも浦上の先祖たちも信仰の自由を得た感謝のために登っていきました。今週の福音に結びつけると、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださるとあるように、かつて十字架山に共に集まってやっと取り戻した信仰の自由が決して失われないように、立ち返った信徒たちとも和解して信仰の喜びを分け合えるように、喜んできつい階段を登っていった、まあ、その姿にこの150年後習うために、今日午後から十字架山でのミサが捧げられる、そう考えてみました。迫害の旅から信徒を連れ帰ってくださったこの神、この神を信じる者の信仰はあちこちで後の人々の信仰につながっていきます。それは五島でも同じです。信仰を同じくする兄弟姉妹が互いをいたわり合い、必要な時には忠告もし、二人三人が集まって祈り合う姿をこれからも大切に守り継いでいきたいと思います。